さんこんにちは、矢守恵理子です。このチャンネルでは SNS で集客をされている女性起業家さん向けに、売り込まなくても選ばれるための考え方や女性心理をベースにした SNS 集客動線の本質をお届けしていきます。はじめにお伝えさせていただきたいんですが、今回の内容はかなり重要です。普段の放送ももちろん大事なんですが、今回は売り込まずに選ばれるために必要な動線設計の本質をすべてお話ししていきます。正直ここを知らないまま発信を続けてしまうと、どれだけ頑張っても売上にはつながりにくくなってしまうので、かなりね、大事な土台の部分になってきます。今回の内容は何度も聞き直してしっかり落とし込んでいただきたいですし、ピン止めしておきますので、ぜひ繰り返し聞いていただければと思います。で、今回お話しする内容なんですが、頑張って発信しても売れない人が、見落としてしまっている動線の正体ですとか、女性心理をベースにした売り込まずに選ばれる仕組みの作り方、あとは実際に売り上げにつながる動線設計の考え方などを、お話ししていきます。最初にお伝えしておくと、少しねボリュームがある内容になってきますので、まあ 1.5 倍速ぐらいでね聞いていただくのがおすすめかなと思います。で、この放送をねなんでしようかなと思ったのかっていうことなんですが、これまでね私はマーケティングに12年ほど携わってきて、まあ、起業してからもね同じように12年ほど経ってて、まあ、女性起業家さんですとか、あとまあ男性の起業家さんなどもSNS 集客ですとか動線設計だったり広告運用などのサポートをしてきました。はい、でその中で、これまで5000名以上の方を見てきたんですが、うまくいってない方とかうまくいってる方っていうのが結構みんな差があるんじゃないかっていう風に感じている方多いと思うんですね。はい、なんですが SNS から売り上げにつながってる人って特別な才能があるわけでもなく、結局ね女性であれば女性心理に沿った動線設計ができているかどうか、これだけなんですよね。で、逆に言うと発信をすごくすごく頑張っているのに売り上げにつながってないっていう方は動線がないわけではなくて、ちょっとね女性心理とずれた動線を作ってしまったり、ちょっといらないことをやってしまったりとか行き当たりばったりでやってしまったりとか、そういうケースがほとんどです。で、例えるなら一応道はあるんだけど、お客様が進みたい方向とはずれていて、途中で離脱してしまっている状態なんですね。で、実際に私のクライアントさんでも高単価でも安定して売り上げが立つようになった方ですとか、あと月商200万からだいたい700万とか1000万とかを達成された方、あと中にはね月商8桁ですとか、億超えを達成された方も複数いらっしゃいます。はい、で、この方々ね、ビジネス経験がゼロの方でも動線を整えるだけで大きくスケールされている方、ステージアップされているケースをたくさん見てきました。で、動線設計って正直地味なんですが、ここを整えるだけで売り込まなくても本当に選ばれるようになっていくんですね。で、無駄な発信や作業が減っていきますし、頑張り続けなくても売り上げがね作れる、だんだんだんだん積み重なっていくという状態に変わっていきます。なので本当は多くの方にこの動線設計の部分やっていただきたいんですが、普段の音声だとどうしてもやっぱ5分から10分ぐらいしか語れないので、断片的にしかお伝えできないということで、今回はこの放送で売り込まずに選ばれる動線の全体像をしっかりお伝えしていこうと思っております。で、今回の内容もかなり濃くなりますので、全てをこの1本で完全に収録してね、お伝えするのは難しいですし、そもそもこの音声聞いて理解していただくこともちょっと難しいかなとは思います。はい、より具体的なね設計方法とかテンプレートとかに関しては、概要欄の方にね無料のメルマガのリンクがありますので、そちらにご登録いただくことで随時プレゼントをお届けしたりしております。で、このメルマガですが無料ですけれども、深い内容が学べますし、登録直後にプレゼントしているウェビナー動画でも詳しく解説しております。 で実際にどうやってね動線を作っていくのか、かなり実践的な内容をお渡ししておりますので、高単価でも選ばれる動線を作りたい、頑張らずに集客できる仕組みを作りたいという方はぜひそちらも受け取ってみてください。はい、ということでね、ここからは早速本題に入っていきたいと思います。でですね、個別相談でも結構このご質問ご相談とかね本当に多いんですけれども、皆さんね SNS 発信頑張ってるのになかなか売り上げにつながらないとか、あと毎日投稿必死に頑張ってる、あとインスタとかでもねリールを頑張ったりとか、ストーリーズも更新してます、ライブも発信している、なのになぜかイベントとかお申し込みが入らないですとか、個別相談が全然連絡来ないんですとか、あとは一時的にね前は売れたことあるんだけど、それがなんでか続かなくてまたゼロに戻ってしまって、今月売り上げ大丈夫かな、やばいぞっていう状況になってしまってたりとか、あとは発信してるけどフォロワーさんがなかなか増えないですとか、そもそも自分の発信がターゲットの方、お客様に届いているのかもわからない、とセミナーや個別相談募集してもなかなかお申し込みにつながらなくて、もう私なんてダメなんじゃないかって落ち込んでしまったりとか、いいねはつくだけど売れない、なんかファンが増えてる実感もないとかね、あと企業塾に入ってみたりコンサルを受けて言われた通りにやってみたのに思うように結果が出ないとか、こういうねご相談本当によくいただくんですね。で、あとよくあるのが伸びてる人の発信をね真似してみたりとか、いわゆるTTP をしてみたりしてるんだけども、同じことをやっていると、やってるはずなのになぜか自分だけ結果が出ない、あとは LINE やメルマガも一応ね作ってるけどなんでか登録が入らないんですとか、あとはねライブとかだとコラボとかもしていますとか、無料のねイベントをやったりですとか、オフラインのイベントとかもそういう交流は頑張ってるんだけど、なんか正直疲れちゃって売り上げにつながってないし、私何してるんだろうってね、どんどんどんどん落ち込んでしまったり自信を失ってしまう方、こういうねお悩み本当に多かったりします。で、実際に個別相談の中でもこういったお話をこっそり打ち明けてくださる方すごく多いんですが、はい、そこでね私が感じるのは、多くの方が小手先のテクニック、もう枝葉の部分ですね、点とも言われたりするんですが、ここに頼ってしまっていることが多いんですね。例えば投稿の作り方だったり、あとは、インスタグラムとか、YouTube ショートだったか TikTok とか、そういうねショート動画の伸ばし方だったりとか、あとはフォロワーさんの増やし方だったりとか、あと台本の書き方だったり、ライブとかでもね、どんな構成で話せばいいかとか、セミナーとかもね、なんかもちろんそこも大事ではあるんですけど、そこだけを頑張っても売り上げにはなかなかつながらないんですね。で、なんでかっていうと、女性のお客様って論理的な解説だけで商品を選んでるわけではなくて、この人から買いたいと思えるかどうか、つまり感情とか信頼の部分で選んでいるからなんですね。でもその感情の流れを無視したまま、ただ発信とかテクニックだけを積み上げてしまうと、人は集まっている、一応集まってるんだけど最終的に選ばれないという状態になってしまいます。実際に頑張ってる方ほど集客はできてるのになんでか売れないとか、いいねはつくけど仲良くしてる人もいるんだけどお申し込みが入らないとか、そういう状況に、はい、陥ってしまってる方がすごく多いんですね。でも逆に言うと、この女性心理に沿った動線設計をしっかり整えることで、無理に売り込まなくても自然と選ばれるようになっていきますし、必要な方にだけ届くようになるので発信に対する不安も減っていきますし、自分の商品やサービスにも自信が持てるようになっていきます。で、これは私自身の経験だけじゃなくて、これまで関わってきたクライアントさんの結果からも言えることなんですね。なので今回の音声では、はい、売り上げにつながるための本質的な部分、 そして売り込まずに選ばれる動線の考え方をしっかりお伝えしていこうと思っております。はい、この後ね、具体的な設計のステップについても分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。あとですね、ここにもう一段階ね、大きな大事なね、視点があったりします。はい、そもそもですね、ビジネスって SNS といえどお店の看板を出しているのと同じなんですよね。なので小手先のテクニックで一時的に伸ばすというよりも、仮にその SNS のアカウントがバンしてしまったとかで、なくなってしまったとしても、お客様との関係性が残る状態を作ることの方が圧倒的に重要なんですね。そしてその状態を作るために必要なのが動線設計になってきます。はい、集客はできているのに売れない方の多くっていうのは、はい、この売り上げにつながる設計が抜けてしまっていたりするからなんです。でも逆に言うとですよ、この動線を整えるだけで無理に売り込まなくても自然と選ばれる状態を作ることができます。ですので今回の音声では、売り上げにつながる本質的な考え方と売り込まずに選ばれる動線の作り方をステップ形式で分かりやすくお伝えしていきます。この後具体的な設計について解説していきますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。はい、ということでね、売り込まずに選ばれる動線が必要な理由についてね、3つ最初に解説させていただこうかなと思っております。はい、で、まず1つ目なんですが、はい、売り込まずに選ばれるために重要なのが、女性は感情で商品を選んでいるということを知っておくということなんですね。はい、どういうことかというと、よくね、価値をしっかり伝えましょうとか、ベネフィットを伝えましょうと言われるかと思うんですが、実はそれだけではなかなか商品って選ばれないんです。なぜかというと、女性のお客様って論理的に比較して、これが一番良さそうだから買おうって判断するよりも、この人から買いたいと思えるかどうか、つまり共感とか信頼で選んでるからなんですよね。例えばなんですけど、同じようなサービスを提供している人が2人いたとして、どちらも内容がほとんど変わらない。でも、なんとなくこの人の発信は安心できるんだよなとか、この人の考え方に共感できる、この人なら信頼できそう、そう思えた方から、自然とね、選んでいくと思うんですね。で、これってスペックや価格ではなくて、もう完全に感情で選んでいる状態ですよね。でも、この感情の流れを設計せずに、ただノウハウを発信してたり、商品の魅力だけを伝えてしまうと、ああ、なんかいいこと言ってるなーで終わってしまって、最終的に選ばれなくなっちゃうんですね。つまり、どれだけいい商品やサービスを持っていても、どれだけ発信を頑張っていても、この感情の動線ができていないと売上にはつながりにくいということなんですね。だからこそ、はい、女性心理に沿って、共感、信頼、選ばれる、この流れをしっかり設計していくことがすごく重要になってきます。はい、で、2つ目なんですが、発信だけをね、頑張ってても売上にはなかなかつながりませんよということ、はい、こちらを知っておいてください。これもね、すごく多いんですが、SNS ってどうしても発信を頑張る場所っていう認識が強いと思うんですよ。なんかそういう風に発信してる方もいらっしゃいますしね、毎日投稿した方がいいとか、いや頑張らなきゃダメなんだみたいな感じで発信されてる方も多いですよね。インスタとか、TikTok とか YouTube とかだと、リールって言われるそのショート動画を回した方がいいですとか、あとはフォロワーが増えた方がいいとか、バズった方がいい、バズらせない方がいいとか、いろんな発信があったりすると思うんですよ。で、そんなね、いろんなノウハウがある中で、とにかく発信量を増やそうとか、質を上げようっていうところに意識が向きやすいと思うんですね。その発信すること自体が楽しいとか、そういうのだったら別に全然いいんですけど、なんか量を増やせばなんとかなるっていうような思考でいらっしゃる方がすごく多いんです。はい。で、もちろんね、それもすごく大事なんですが、実は発信ってあくまで入り口でしかないんですね。どういうことかというと、発信を見てくださった方がいて、興味を持ってくださったとしても、 その後にどうすればいいのかが分かんなかったら、そのまま離脱してしまうんですよね。例えばすごくいい発信をしていて、ああなんかこの人いいなーって思ってもらえたとしてもですよ、どこから申し込めばいいのか分かんないとか、あとはどんなサービスがあるのか分かんないとか、自分にそれ本当に合ってんのかなって分かんない、こういう状態だと結局そのまま何も起きずに終わってしまいます。はい、皆さんもそうですよね。多分実際なんかこの人の発信いいなと思ってもいきなりね、商品買いたいかっていうとそうではないですし、まあ、常日頃から見てたとしても、まあ、どこから商品とかサービス販売してんのかなって分かんなかったら、まあいいやっていうふうに、まあ、購入を検討しないで終了してしまったりしますよね。はい、これってねすごくもったいない状態で、はい、本当は選ばれる可能性があった方なのに自分から逃してしまっている状態なんですね。でもこれをやってしまっている方ってすごく多くて、発信のクオリティはめちゃくちゃ高いのに売り上げにつながってない方ってほとんどがこの動線の部分が抜けてしまっています。つまり発信で人は集められている、だけどその後の流れが設計されていないから売り上げにつながらないということが起きてしまってるんですね。なので発信を頑張ることももちろん大事なんですが、それ以上に見てくださった方をどうやって次のステップに導いていくのか、ここをしっかり設計することが売り上げを作る上ではすごく重要になってきます。はい、で3つ目なんですが、動線設計をすることで頑張り続ける働き方から抜け出すことができるという点ですね。でこれもすごく多いんですが、 SNS ってどうしても頑張り続けないといけないものっていうイメージがあると思うんです。毎日投稿しないと不安になったりとか、少しでもね止めてしまうともうダメなんじゃないかって思ってしまったりとか、常に発信し続けていないと集客が止まってしまう感覚ってあると思うんですね。で実際に頑張って投稿している時は反応があるけど、止めた瞬間に売り上げも止まってしまうみたいな状態になってしまっている方もすごく多いです。これって、はい、なんでこんなことが起きるのかっていうと、発信に頼り切ってしまっている状態なんですよね。でも本来はそうではなくて、正しい流れっていうのはこれじゃないんですね。はい、発信っていうのはあくまできっかけであって、売り上げを作るのは動線の役割なんです。どういうことって思うかもしれないんですが、しっかりちゃんと売れるまでの道のり、動線が設計されていると、発信を毎日頑張らなくても過去の発信を見た方が自然とね信頼してくださって興味を持って、そのままお申し込みにつながる流れっていうものができてたりします。つまり自分が常に発信を頑張り続けなくても、お客様が自然と流れてくる状態を作ることができるんですね。スルスルっと販売している入り口のところまでお客様がたどり着いてくれる状態が出来上がります。これってすごく大きくて、投稿し続けないといけない不安ですとか、売り上げが止まる恐怖だったり、頑張り続けるなんか疲弊してしまうっていうようなことから抜け出すことができるんですね。逆に言うと、動線がない状態だとずっと頑張り続けるしかない状態になってしまうので、長くビジネスを続けていく上ではかなりしんどくなってしまいます。はい、だからこそ無理に頑張り続けるのではなくて、仕組みとして回る状態を作るためにもこの動線設計っていうのがすごく重要になってきます。はい、でここまでなぜ売り込まずに選ばれる動線が重要なのかという部分についてお話しさせていただきました。ここまで聞いていただいた中で、確かにそうかもと思った方もいれば、なんとなく分かったけどどうやれて、ね、作っていけばいいのと感じてる方も多いんじゃないかなと思います。ですのでここからは、私自身がこれまで実際にやってきたこと、そしてクライアントさんにもお伝えしてきて、まあ、実際、月商7桁8桁、まあ、お声をされた方とかもこちらやっていることですので、はい、そんなね、売り込まずに選ばれる動線の作り方を5つのステップに分けて解説していきます。このステップを理解していただくことで、高単価でも自然と選ばれる状態だったり、頑張り続けなくても売り上げが作れる仕組みを作れるようになっていきます。で、この内容もかなり重要な部分になってきますので、 多分一回聞いただけではなかなか落とし込みきれないと思います。ですのでぜひね、何度もこちらピン止めしておきますので、何度も繰り返し聞いていただいて、実際の発信や動線設計に落とし込んでいただけたらと思います。はい、ということでね、はい、この動線設計について解説させていただくんですが、まず一つ目、はい、こちらめちゃくちゃ大事なんですが、一つ目は信頼設計の部分になります。これね、本当に一番最初にやるべき部分で、そもそも信頼されてない状態でどれだけいい商品を持っていても、どれだけいいことを発信していたとしても選ばれることってほとんどないんですね。これって SNS に限らずなんですけど、やっぱり人ってこの人から買いたいって思えないと行動にはつながらないんですよ。で、ここでちょっとイメージしてほしいんですが、例えばインスタを見ていてたまたま流れてきたアカウントでいきなりこの講座おすすめですとか、今だけ募集してますって言われても、正直誰ってなりませんか？どれだけね内容が良さそうでも、その人のことを知らない状態だとやっぱりちょっと怖いなって感じたり、本当に大丈夫かなって不安になると思うんですね。でこれって現実社会でも、まあ、同じですよね。例えば街を歩いていて知らない人にいきなり声かけられて、これねすごくいい商品なんで買ってくださいって言われたら、まず買わないと思うんですよ。でも逆に何度も見かけてる人とかだったり、発信を見てて考え方に共感してたりとか、そこそこね交流していて仲良くなってる人とかだったら、この人なんか好きだなとか信頼できそうだなって思えている状態が作れてると思うんです。はい、まあ、そんな状態だったら、まあ、同じ商品でも一気に受け取り方って変わってきますよね。はい、これが信頼がある状態です。はい、なのでまずやるべきことっていうのは、いきなり売ることではなくて信頼を積み上げることなんですね。そのために必要なのが、認知してもらって共感をしてもらうということです。はい、例えば自分と同じ悩みを持っていた、この人の過去に共感できる、考え方がすごく似ているなとか、こういう共感が集まることで一気にね、距離感っていうのが縮まってきたりします。逆に言うと、ここができてない状態でどれだけテクニックを使っても売り上げっていうのにはつながりにくいんですね。もうそもそも商品が欲しいとか思ってもらえないと思っていてください。はい、なのでまずは売るではなく信頼されるということを優先していきましょう。はい、そのための発信や動線を設計していくことが最初のステップとしてすごくすごく重要になっていきます。で、2つ目なんですが、これめちゃくちゃ重要なのが世界観の設計になります。これ先ほどお伝えした信頼ともつながるんですが、女性のお客様ってただ情報を受け取っているわけではなくて、この人の考え方が好きとか、この人の価値観に共感できるとか、そういう世界観に惹かれて選ばれていたりするんですね。なのでここでちょっとイメージしてほしいんですが、例えばインスタグラムを見ていてすごく有益な情報を発信してる人ってたくさんいると思うんですよ。なるほどなとか勉強になるなと思って、まあ、一回は保存したりすると思うんですけど、気づいたらその人の投稿って見なくなってたりしないでしょうか。逆に特別すごいノウハウを言ってるわけじゃないのに、なんか気づいたら毎回ストーリーズ見てる人とか、投稿上がったらついつい開いちゃう人っていませんか。これ何が違うのかっていうと、世界観があるかどうかなんですね。例えばなんですけど、同じように SNS 集客としてね発信していたとしても、ノウハウだけを淡々と話している人と、あと自分の経験とか思いを交えて話している人、この2人がいたとしたら、多くの方は経験とか話している後者の方に惹かれていくと思うんですね。でさらに、その人がどういう思いで発信しているのかとか、どんな過去があって今に至っているのかとか、そういう部分が見えてくると、この人の考え方好きだなとか、この人みたいになりたいなって思えて、気づいたら、まあ、ずっと見てたりとかファンになっていたりすると思うんですね。でこれってノウハウで選んでいるというよりも完全に人で選んでいる状態です。 実際に私のクライアントさんでも最初はねノウハウ中心を発信をしていて、いいねはつくけど売れないという状態だった方が、自分の過去の悩みだったりとか、どう変わってきたっていうストーリーを発信するようになっただけで、あなたの発信見てきましたとか、いつも発信見て応援してますとか、共感したんですっていうようなね、ご連絡が増えてきて、自然とお申し込みにつながるようになったケースってすごく多いんですね。で、これってお申し込みする前から選ばれてる状態になってるんですね。なので大事なのは、ノウハウを伝えること以上に、どんな思いでやってるのかとか、どんな価値観を大事にしているのか、そういった世界観をしっかり伝えていくことの方が大事なんですね。で、ここでよくあるご相談として、自分には語れるストーリーなんかないんですとか、特別な経験私持ってないですという方も多いんですが、必ずしもすごい過去が必要なわけではなくて、大事なのは自分自身がどうやって変わってきたか、ここなんですね。例えば発信してもね、全然反応がなかったとか、売れなくて悩んでたとか、でもこういう考え方に変えて感覚が変わったとかね、捉え方が変わったとか、こういった変化の過程を伝えるだけでも共感ってしっかりと生まれます。逆に言うと、どこかで見聞きしたねノウハウだけを発信してしまうと、どうしても印象に残んなくて、結果的にね、なんかいいこと言ってんなっていう人で終わっちゃうんですね。まあ、だってそういう情報って AI で調べたらすぐ出てきますからね。その人じゃなくても良くなっちゃうんです、はい、なので自分の経験や思いをベースにしっかり世界観を作っていくことが、選ばれるためにはすごく重要になってきます。で、ここでね、よくあるご相談として、はい、さっきもお伝えしたんですが、特別な経験とか語れるストーリーがないって考える方が次に悩むところが、そもそも自分まだ変われてないんですとか、話せるような経験がないどころか、もうどうしていけばいいのかも そもそも分かんないんですってね、感じてる方もいらっしゃると思うんですね、はい、で、そういう方にお伝えしたいのが、無理にそういう無理やり感動秘話とかを作ろうとする必要はないんですが、そもそもまず自分自身が変化することっていうのがやっぱり大事になってきます。自分が成長するっていうことですね。やっぱり自分が全然経験したことないこととか、やったこと、変わったことがないこと、変化してないことを発信しても、言葉に重みが乗らなかったりとか、聞いてる側にも伝わりにくかったりするんですね。なんか机上の空論も聞かされてるような、それ本当に実体験ですかみたいな感じの、なんとなく矛盾が生まれてしまったりするんですよ、はい、なのでもしね、今何も話せることがないんですと感じてるのであれば、まずは何かしらを学んだり、そういうスキルを磨いたりとか、実際に行動して自分自身が変化していくことで、その過程をそのまま発信していくことで、それ自体がストーリーになっていくんですね。どういうことかというと、これからもし私が英語をね、学ぼうとしますよね。今英語が喋れないんです。でも旅行に行って、海外旅行でね、英語をペラペラ喋れるようになりたい。でも今はできない状態だから、今これをね、学んでみようと思う。で、1日目はこういうふうにやったって、ここが分かるようになっていったとか、そういう過程を見せていくっていうことなんですね。で、まあ、それを毎日毎日ちゃんとやっていったら、やっぱり一緒にそれをずっと最初から見ている人は一緒にステージアップしていきますし、変わっていく姿っていうのを見せることができます。で、それ自体がね、ストーリーになっていきますし、完璧な状態になってから発信する必要っていうのは全然なくて、むしろね、悩んでいた過去があったり、うまくいかない経験だったりとか、そういうリアルな部分の方が皆さんね、共感したりするんですね。やっぱりなんかすごそうな人がね、私と同じような悩み抱えてたんだ、この人にもそういう時あったんだっていう話聞いた方が、やっぱ共感したりしますよね。じゃあ私も頑張ろうっていうふうに思ったりとか、はい。なので、まあ、すごい経験がないとダメというわけではなくて、今の自分からどう変わっていくのか、この過程をしっかり伝えていくことが、世界観を作る上ではすごく重要になってきます。はい。で、次ですね、3つ目のステップなんですけれども、はい、めちゃくちゃ大事なのが、教育動線をしっかり作るということですね。 で、これね、教育っていう言葉がね、なんか上から目線で教えてあげようみたいな感覚で、ちょっと気持ち悪いって感じる方もいらっしゃるとは思うんですけど、なんかそういう教育、学校でいう教えてあげようとかそういうのではなくて、はい、なんか欲しいっていう段階を作っていくっていうようなことですね。あなたにこれ必要なんですよっていう必要性を伝えるっていうのが、まあ、教育動線になってきます。これね、正直かなり重要で、ここができていないと、どれだけ信頼があっても、どれだけ世界観に共感されていても、最終的にね、お客様に欲しいと思ってもらえないので、売上につながらなくなっちゃうんですね。で、まあ、この教育動線って何かというと、簡単に言うと、お客様の中で、まあ、さっきも言ったように欲しいという気持ちを段階的に育てていく流れのことになります。で、ここでめちゃくちゃ多いのが、最初の方にも言ったんですが、いきなり売ろうとしてしまうパターンなんですね。例えばなんですけど、まあ、インスタとか各種 SNS を見てて、この人いいなと思ってフォローした直後に、まあ、ストーリーズでね、その流れとかなんだかよくわかんないけど、個別相談募集してますとか毎日毎日言われたり、あとは今だけ限定でご案内してますとか出てきたら、まあ、正直ちょっと戸惑いますよね。え、ちょっとまだ何の話かよくわかんないんだけどとか、あと何がいいのかわかんないんだけどとかね、必要性を感じてない状態でこれをやられてしまうと、なんか押し売りをされているような感じがしてしまって、なんか気持ち悪いなって感じちゃう、まあ、これってタイミングが早すぎるからなんですね。だからあんまりね、まあ、インスタとかだとストーリーズとかライブとかでローンチするのはあまりおすすめしませんよとか、何日前からちゃんとね告知をしておきましょうっていう方、まあ言われてたりするんですけども、じゃあなんでそれをするのかっていうと、まだお客様の中に自分に必要かどうか分かってなかったり、そもそも他と何が違うのか分かってなかったり、そもそもね、本当にね、それを知ったことで、手に入れたことで自分の悩みが解決できるのか分かんなくて不安とか、はい、そういうのがあるからなんですね。はい、でこういう状態なのに、いきなりどうですか、買えますかみたいなことを迫られてしまっても、はい、なんかいやちょっと今買おうとかそういうのじゃなくて悩みがあるからねみたいな、ちょっと問題が別ですよ私っていう風に思われてしまってスルーされてしまうんですね。でこれリアルな場面で考えてみるとすごくわかりやすくて、例えばアパレルショップとかね、もう洋服屋さんとかに入った瞬間によくあるんですが、店員さんにね、いきなりさささって近寄ってこられて、これどうですか、最新の新作なんですよ、これはお客様に色が合いますよ、買えますかみたいなの言われたら、やっぱほとんどの人がね、ちょっと見てからで大丈夫ですか、別に何かお探しですかとか来られても、フラフラっていいなと思って入ったから、見てるだけで、別になんかお探しで入ってるわけじゃないんですけどってなると思うんですよ。まあ実際にね、何か探して行ってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、具体的に悩みが明確になって探してる人ってあんまりいないですよね、お洋服屋さんとか特に。はい、なのでまだ商品も見てないし、自分に似合うかもわかんないし、そもそも買うかどうかも決めてない状態で、こうやってね、いきなり売り込み色を感じてしまうと、ちょっと距離をね取りたくなってしまうんですね。でも逆に、まあ、どういう商品があるのかを見せてもらったりとか、あとは、まあ、洋服屋さんとかでもどんな服があるのかなって、ウィンドウショッピングしてるときはワクワクしたりしますよね、まあ、これが商品が見せてもらってる状態ですよね。で、あとは自分に合いそうなものを提案してもらったり、まあ、例えばお店だったらね、お店のポップとかマネキンとか見て、いや、こういうコーディネートをしたらいいのかとか、そうだこういうのってお仕事のシーンとかで着ていったらちょっとマナー的にもいいかなとか、いい印象を与えられるかなとか、まあ、そんな感じで想像したりしますよね。これって提案してもらってるのと一緒なんですね。はい、なので、まあ、自分に合いそうなものを提案してもらってたりとか、あとはこういうシーンで使えますよっていう風に説明されて初めて、それいいかもって思えた状態で、よかったら試着してみますかなんて言われたら、まあ、すごく自然にね、あ、じゃあお願いしますって行動できると思うんですよ。これが教育されているっていう状態なんですね。つまり人っていきなり商品が欲しくなるわけではなくて、知る、気づく、で納得する、欲しくなる、まあ、こういったねプロセスを踏んで初めて行動につながっていくんです。でも多くの方はここをすっ飛ばしてね、もうとにかく売り上げを作らなければいけないからみたいな感じで、まあ、いきなり売るというところだけをやってしまうので、結果的に売れなくなってしまうんですね。必要性を感じてないのに売り込まれてる状態になっちゃうんですね。 で実際に、まあ、発信も頑張ってて世界観もあって信頼もある程度あるのに売れない方っていうのはこの教育の流れが抜けてるケースがほとんどです。なので大事なのは、まあ、ただ情報を発信するっていうことではなくてどういう順番で伝えていけばお客様の気持ちが自然と動いていくのか、ここまで設計することの方が大事だったりします。はい、発信の数を増やすよりもね、お客様の気持ちを少しずつ導いていく、ここですね。はい、例えばいきなり売り方を伝えるのではなくて、まずはなぜ売れていないのかということだったり、まあ、どういう考え方をしていけばいいのか、どういう考えが必要なのか、あとはそれをすることでどんな未来が手に入るのか、まあ、今のお話でしたら、まあ、この順番をステップをね踏んでいくことでお客様の気持ちもねだんだんだんだん、あ、それ私に必要だったって気づいてお客様から自然とね選ばれるっていうような状態になっていただける、まあ、そういう未来が手に入りますよっていうこと、まあ、こういったことを伝えられることでお客様の中でも、あ、それ自分に必要だわとか、あ、それ欲しいかもっていう気持ちが少しずつ自然とね育っていきます。でこの状態を作った上で提案するからこそ売り込まなくても選ばれるっていう状態になっていくんですね。でここでもう一つ大事な視点があって、売れてる人っていきなり商品を販売したりいきなり紹介したりしてないんですね。でこれよく見ていただくとわかると思うんですけど、 SNS でいきなり、はい、これ買ってください、はい、どうぞみたいな感じでやってる人って実はあんまりいません。はい、じゃあどうしているかっていうと、その前段階でしっかり興味づけっていうものをしているんですね。例えば LINE だったりメルマガだったり、もしくは SNS 発信の中でもすぐに売るっていうのじゃなくて、なんでそれが必要なのか、どういう人に当てはまるのか、でそれを手に入れると、まあ、どう変わっていくのか、こういったことを少しずつ伝えていってるんです。だからこそ見ている側としてもなんか気になるなとか、あとこれ自分に必要かもって思う状態になっていて、気づいたらちょっと詳しく知りたいなってなっちゃってるんですよね。はい、これって1回の発信でそうなるかっていうと、まあ、ちょっと無理じゃないですか。 SNS の発信、まあ、スタイフだったらね10分ぐらい解説できるからよかったりしますけど、それでもやっぱり足りないですよね。で何回も何回も触れる中で少しずつ興味が育っていった結果で、まあ、そういう風になっていくんですね。だから気づいたら気になってたとか、なんかずっと見ちゃったっていう状態が生まれるわけです。これがいわゆる教育されているという状態になります。逆に言うとですね、このプロセスがないままいきなり売ってしまうと、よくわかんないからいいやってなってしまって、まあ、自分には関係ないし、なんか売ってるっぽいけど別にいいやってスルーされてしまうんですね。なので、まあ、ただ発信するだけじゃなくて、どうやって興味を持ってもらって、どうやってお客様に欲しいという気持ちを育てていただくのか、はい、ここまで設計していくことがものすごく、はい、重要になってきます。で4つ目なんですが、はい、オファー設計ですね。はい、ここで大事なのが、まあ、オファーっていうと売り込みだと思ってる方すごく多いんですが、逆です。売り込まないっていうことが大事です。これもねすごく多いんですが、売り上げを作ろうとするとどうしても売らなきゃ売らなきゃっていう意識が強くなっちゃって、まあ、とにかく告知しなきゃとか募集しなきゃ、早く人数埋めなきゃっていうね発信になってしまう方が多いんですね。でその結果どうなるかっていうと、まあ、本当は興味を持ってくれていた人まで離れてしまうんです。これね結構リアルで、例えばなんですけど、普段すごくいい発信している人がいて、この人いいなって思って見てたのに、なんかいざ募集が始まった瞬間に残り何名です、今すぐ申し込んでください、逃さないと損しますよ、チャンス逃していいんですかみたいな発信が続くと、なんか急に冷めた経験ないですか。あれ、この人こんな感じだったっけ、なんか煽られてる感じがするみたいなね、はい、でそのままスッと離れてしまうみたいなことが、はい、結構多かったりします。売る側はね、まあ、ちゃんと伝えなきゃと思ってやってるんだけど、まあ、受け手側は売られてるっていう、売り込まれてるっていう感じに思った瞬間に一気にやっぱ冷めちゃったり引いちゃったりするんですよね。でこれが起きる理由っていうのはもうシンプルで、人って自分で選びたいんですよ。強く勧められれば勧められるほど いやちょっと自分のタイミングじゃないしとか、うん、お金がとか、なんか私それ続けられるのかなみたいな、なんて言うんですかね、売り込まれてるとその気持ちが発生するんですね。なんか無意識にブレーキがかかっちゃってるんです。私売り込まれてる気がする、大丈夫かな、不安だなってなっちゃうんです。でこれって日常でもあって、まあ、例えば友達にこれ絶対いいからやった方がいいよって強く言われれば言われるほど、ちょっとなんか距離取りたくなったりしませんか？まあね、すごい信じてる お友達とかだったら別にいいんですけど、なんか食べ物とかでもそうですよね。これめちゃくちゃ美味しいから食べてみて、今すぐ食べて一口食べてよみたいな、もう自分が例えばラーメン食べてるのに、いきなりそこでね、あのショートケーキとか食べてる人に今美味しいから食べてって言われても、今そのタイミングじゃないよってなりますよね。はい、これと同じなんですね。でも逆に私はこれで変わったよってなんかさらって言われると、え何それって気になったりすると思うんですよ。はい、この違いがまさにオファーなんですね。で売れてる人っていうのはここをすごく自然にやってて、なんかいきなり売りますってやるんじゃなくって、それまでの発信の中で徐々にね、必要性を理解させて、欲しい気持ちを育てた上で気になる状態をお客様の中に作っているんですね。はい、その上で最後にもし必要な方はどうぞってそっと置いてるだけなんです。ですから見てる側としても売られたじゃなくて、自分で選んだっていう感覚になってるんですね。ここがめちゃくちゃ大きいです。で逆に言うと、教育がしっかりできていれば売る必要っていうのがほとんどないんですね。売るっていうより提案してるだけ、まあ、こういうのありますよって言ってるだけなんですね。でむしろこれ強く売れば売るほどずれていっちゃうんですよ。はい、あとね、もう一つよくあるのが、普段はすごくいい発信してるのにオファーの瞬間だけ別人になるパターンですね。なんか急に営業っぽくなったりとか、急に煽りが強くなったり、あと急に不安をね刺激し始めたり、これもかなり多いです。でもこれってそれまで積み上げてきた信頼を一気に自分で崩してしまっている状態なんですよね。なんで大事なのはね、オファーの時も含めてずっと一貫してこの人のスタンス好きだなと思ってもらえる状態を保つことです。でそして必要な人にだけ届けばいいやっていう前提で、全員に売ろうとしてないっていうことですね。誰に向けているのか、どんな人に必要なのか、これを明確にした上で選択肢として提示しています。これがオファー設計になります。誰でも彼でも買ってくれとか、売って行きたいんだとか、売り上げがとにかく必死なんだじゃなくて、自分の商品を買う人っていうのはこういう人だよっていう、誰がちゃんと明確になっているっていうこと。じゃあそういう人に対して、まあ、こういうのあるよ、欲しかったらどうみたいな感じで、必要なんだったら買えば、必要ないんだったら別に手に取らなくてもいいよっていうようなスタンスで提案していくっていうのがオファー設計になっていきます。はい、で5つ目ですね。はい、これが最後になります。ちょっと長くなったんですが、はい、最後が継続動線の設計になっていきます。ここが本当にめちゃくちゃ大事で、ここができてないと、どれだけ頑張って発信してても、どれだけいいなって思ってもらえても、正直売り上げって安定しないんですね。もう新規ばっかり集めなきゃいけない状態になっちゃいます。でそれになってしまうとめちゃくちゃもったいない状態になっちゃうんですね。でイメージしてほしいんですが、例えばインスタグラムとか見てて、この人の発信めっちゃわかりやすいなとか、この人すごく好きかもって思ってプロフィールまで見に行ったのに、何やってる人なのかちょっとよくわかんなかったり、あとサービスがどこにあるのかわかんなかったり、リンクがいっぱいあってちょっとどれ押せばいいのかわかんないなとか、どこが入り口なんだろうって迷子になってしまうとかね、はい、そうなった瞬間にもういいやって、ちょっとめんどくさいからいいやって閉じてしまうことってないですか？これほとんどの人が一度はやってると思うんですね。でこれって裏側で何が起きているのかというと、本当はお客様になるはずだった人が離脱しているっていう状態なんですね。で逆にこの人いいなと思ってプロフィールに行ってみたわたら、まずはこちらって一つだけ分かりやすく動線があって道筋ですね。はい、押したらすぐに内容が分かって、で次に何すればいいかもちゃんと書いてある、まあ、こういう状態だったらそのままスムーズに進めると思うんですね。で実際そういう風に進んでいて、何かしら商品やサービスを購入した経験がある方もいると思います。 で、これって本当日常でも同じで、例えばネットで何か申し込もうとした時に入力項目がめちゃくちゃ多かったりとか、どこに押せばいいのか分かんないとか、あとページが何回も遷移する、こういうサイトって途中でもういいやって閉じたことないですか？でも逆に、はい、30秒で完了とか、ここをポチッとクリックするだけとか書いてあったら、そのまますっと進めると思うんです。で、これと全く一緒で、継続動線で一番大事なのは迷わせないこと、これにつきます。はい。で、ここでよくあるのが、なんかちゃんと作んなきゃってね、思い込みすぎて LP とかもね、あの業者さんに頼まなきゃいけないとか、デザインのスキルないからどうしようって思ったり、あとは LINE のステップ配信とかもね、完璧にしなきゃ、完璧にできてないから私発信できないんだとか、あとおしゃれにしなきゃいけないんだってなって、結局何にも整ってない状態になってしまう、何にもしてない、手をつけてないっていう状態になって放置されてるってことが結構多いです。でも実際は逆で、あのシンプルな方が圧倒的に行動してもらえるんですね。例えばプロフィールに動線が一つだけだったり、 LINE 登録したら何が得られるかが一言で分かったり、あとは次にやることが迷わないとか、これだけでも売り上げって普通に変わってきます。あともう一つすごく大事なのが、一回で終わらせないことですね。これもよくあるんですが、せっかく LINE 登録してもらったのに何も送ってないとか、もう一回終わって終わりですとか、放置してしまってる、こういう状態が結構多かったりします。登録してもらっただけで一通登録のね、あのメッセージ、挨拶メッセージが届くだけで、もうその後何も連絡してないです。はい。で、その状態になってしまうと、お客様は LINE には1回登録したけど、1回メッセージが来ただけで終了しちゃってるんですね。はい。これすごいもったいないじゃないですか。で、これって、あの、せっかくね、お客様がちょっと気になるなと思って次の行動を取ってくれているのに、そのお客様との関係を自分から切っちゃってる状態なんですね。これもイメージすると分かりやすくて、例えばちょっといいなって思ったお店がありました。で、一回行ったけど、その後ね、全く情報が来なかったりしたら、だんだんもうそのお店があったこと、行ったことすら存在って忘れちゃったりするじゃないですか。でも逆に、なんか新メニューのご案内とかが来たり、お得な情報が届いたりとか、ちょっとした役立つ情報が来たりすると、あ、また行こうかなとか、ちょっと見てみようかなって思い出すと思うんですね。これが継続動線です。なので、発信をして終わりではなくて、つながった後にどのように関係を深めていくか、どうやって信頼を積み上げるか、ここまで設計していくことで、単発で終わらずにリピートになっていただいたり、ファンになっていただいたり、長く選ばれ続ける状態を作ることができます。なので、まずは難しく考えすぎずに、シンプルで迷わない動線を作ること、そしてつながった後の関係性を育てること、ここを意識していただけると、売上は必ず安定していきます。はい。ということでね、今回ですね、売り込まずに選ばれるための動線設計について、かなりいろんなお話をさせていただきました。女性心理の部分だったり、なぜ動線が必要なのかというところから、実際にどうやって作っていくのかという5つのステップまでお伝えしてきました。今回の内容ね、かなりボリュームも多かったと思うので、ぜひ一回聞いて終わりではなくて、何度も何度も聞き直していただきたいなと思っております。正直この内容って一回聞いただけで、あの、全部できるようになるものではないですし、むしろね、聞き流してしまうと、ほとんど、あの、今お話しした内容をね、すっぽり抜けちゃって意味がなくなっちゃうんですね。なので、これは結構はっきり言うんですが、ほとんどの方ってもう聞いて満足して終わってしまうから結果が出ないと思っていて、はい、なるほどなとか、いい話聞いたなで終わっちゃって、実際に行動まで落とし込めてる人って本当にごくごく一部なんですね。ですが、はい、ここね、あの、ちゃんと結果が出る方っていうのは、しっかりアウトプットしている方なんですね。なので、ぜひね、今回のこの配信をね、聞いた上で、自分に足りてなかった部分ここだったわとか、あ、今ここすぐね、改善できそうだわって思ったところとか、これやってみようって思ったこと、はい、こういったものをね、ぜひ一度書き出してみてください。はい、このね、あの、音声のコメント欄でもいいですし、メモでもいいですし、はい、あの、レターとかでもね、送っていただけたら、はい、すごく嬉しいです。はい。で、アウトプットすることで一気に理解が深まって、行動につながりやすくなります。でですね、今回かなり本質的な部分をお話ししてきたんですが、正直まだね、お伝えしきれてない部分もたくさんあります。まあ、それはそうですよね。1時間ぐらいで何か みんながみんな全部できたらね、苦労はないわという話ですし、はい、特にね、具体的にどうやって動線を設計していくのかとか、実際に売れている動線の作り方とか、すぐに使えるテンプレートとか、こういった部分に関しては概要欄にあるメルマガの方から無料でね、随時プレゼントを配布していたりですとか、登録直後にもね、無料のウェビナー動画でかなり詳しく解説しております。で、あと今回お話しした内容を実際に形にしていく方法まで落とし込んでいますので、はい、高単価でも選ばれる動線を作りたいとか、頑張らずに売れる仕組みを作りたいという方はぜひそちらも受け取ってみてください。はい、無料で受け取れるのは今のタイミングですので、ちょっといつ配布終了するかわからないので、今のうちにぜひチェックしていただければと思います。はい、こちらのプレゼントの内容もね、結構随時更新していたりするので、ぜひぜひ今のタイミングでお受け取りください。で、そして最後にですね、一番お伝えしたいのが、はい、皆さんに本当にお伝えしたいのが、もう自分を信じてやめないことをねしていただきたいんですね。で、ここまでいろんなお話をしてきたんですが、結局もうどれだけいいノウハウをね知っていても、途中でやめちゃったらそこで全部終わっちゃうんですね。もうそこで試合が終了してしまいます。はい、で、実は私自身もここまで来るまでに順風満帆だったことって一度もないんですね。むしろ結構しんどい経験の方が多かったりします。で、12年前にね、離婚してシングルマザーになって、自分が働かなきゃいけないっていう状況の中で起業して、まあ、売り上げもね、まあ、1年ぐらいうだうだしてから、まあ、だんだんね、伸びていって、10万、20万、30万と稼げるようになっていって、で、まあ、数百万円とか数千万円とかね、月に作れるようになっていって、まあ、法人も2社作って、スタッフも8名抱えたタイミングがありました。まあ、その時は年商数億円になっていたりするんですけれども、まあ、一見うまくいっているようにね、その時は見えたと思います。ですが、その裏で、まあ、スタッフがね、お金を使ってしまったりとか、そういうお金のトラブルがあったり、まあ、信頼していた人に裏切られたりとか、まあ、正直人を信じるのが怖くなった時期もありました。はい、で、まあ、気持ち的にね、鬱になってしまったりとか、も死にたいと思った時とかもありましたし、まあ、無理な働き方をしていたことで体をね壊してしまって、まあ、子宮内膜症が破裂寸前になって、まあ、病院に行ったらね、もう今すぐ手術しないと死ぬぞって言われて、まあ、入院して手術することになったりとか、はい、このまま続けてたらね、ちょっと本当に壊れちゃうなって思ったこともありました。で、それでも辞めるっていう選択肢はなかったんですね。で、なんでかっていうと、子供を育てていかなきゃいけないしとか、まあ、自分がやるしかないっていう状況だったからです。はい、だから、うまくいかなかろうが、まあ、しんどかろうが、とにかく続けて、試して改善してっていうことをずっと繰り返してきました。で、その中で気づいたのが、まあね、頑張るだけじゃダメだなっていうことだったんですね。まあ、発信もずっとやってきてますし、まあ、インスタだけじゃなくて、もう今でね、いろんな SNS、各種11媒体とか発信しているんですけれども、これ別に外注化とかしてるわけじゃなくて、自分一人でやっているんですね。で、ただ、これ頑張って発信してるだけだと、売り上げって安定しないんですよ。なんでかって言ったら、まあ今まで説明してきた通りね、 SNS ってただフロントの発信で興味づけをしているだけですので、はい、じゃあ何が大事だったのか、何が、まあ、売上に一番直結していたのかっていうと、やっぱり動線設計なわけですよ。はい、なのでちゃんとね、お客様が自然と商品とかサービスを選びたくなる流れを作ることで、無理に頑張り続けなくても選ばれる状態を作ることができるようになりました。ですから今は昔みたいにね、そんなにアクセク無理をしなくて もう発信はちょっとなんか検証したいとか、テスト欲が私あるので、もうこうやったらどうなるんだろうっていう実験をしたいから頑張るっていうことはありますけれども、その売り上げをどうにかしたいからとか、フォロワー増やしたいからとか、バズりたいからとか、そういう感じで発信はしていないんですね。で、まあ、そんな感じで結構楽しみながら発信続けていても、売り上げを作ることができています。でもこれってやっぱり最初からできていたわけじゃなくて、何度も失敗して、何度も崩れて、それでもやめずに続けてきたからこそたどり着けたものだと思っています。ですので、もし今皆さんがね、あなたがうまくいってなかったとしても、 今自分に自信が持てないんですってなってたとしても、それでやめてしまうっていうのはすごくもったいないので、どんな状況でもいいので、小さくでもいいので続けていくことがすごく大事です。3日坊主になっちゃう方とかだったらね、3日目4日目5日目とかは、まあ休んでしまったとしても、また1週間後にまた始めれば別にやめてないので、こんな感じでね、小さくでも続けていくことが大事になってきます。でそして絶対にね、自分ならできるっていう気持ちだけは忘れないでいてください。はい。でこれができる方はちゃんと結果につながっていきます。もう本当ね、自分を信じる力っていうのは結構本当に強くて、周りから何を言われたとしても自分自身を信じること、この力がある方は必ず結果につながっていきます。で今回お伝えした内容も含めて、ぜひ何度も聞き直して、少しずつでもいいので実践に落とし込んでいただけたら嬉しいです。はい、ということでね、今回は以上になります。ここまで聞いていただいてありがとうございました。今回お伝えした内容って、すぐに全部完璧にできるものではないと思います。でも一つ一つでいいので、これならできそうだなと思ったところからぜひ実践してみてください。ビジネスってね、一気に変わるものではなくて、小さな積み重ねが気づいた時に大きな結果に変わっていくものだと思っています。だからこそ、はい、焦らなくて大丈夫です。でも止まらずに続けていくこと、これだけはぜひね、意識していただけたら嬉しいです。で今回の内容も何度も聞き返していただいて、ご自身のビジネスに落とし込んでいただけたらと思います。そして、売り込まずに選ばれる動線をしっかり作っていただきたいという方は、概要欄のね、無料のメルマガにもご登録いただければ、無料で動線設計の作り方を解説したウェビナー動画をプレゼントしておりますので、ぜひこちらも受け取ってみてください。はい。で、実際に私と一緒に頑張りたいという方は、無料の個別相談を受けておりますので、はい、そちらからね、お問い合わせいただければと思います。はい。で、あなたが無理にね、頑張り続けなくてもちゃんと選ばれる働き方っていうのは作っていけるようになりますし、そのための方法をこのラジオでは発信していきます。はい。ですので、それの次のね、配信とか放送とかで、はい、皆さんにね、役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは、今回は以上となります。最後までご清聴いただきありがとうございました。